皆さん、
こんばんは。2024年8月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、恵みによって罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
2024年8月、今年8回目のゴスペルアワーです。
今日は、ここに愛があるというテーマで、お届けしたいと思います。
ここに愛があるという言葉は新約聖書の中にある言葉ですよね。
はい、新約聖書のヨハネの第一の手紙4章10節にこんな言葉があります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
ローマ5章8節にはこんな言葉もあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
イエス様の十字架を見ると、神様の私たちへの愛が明らかにわかる。十字架にこそ神の愛がある、明らかに表されているということですね。
今日はここに愛があるというテーマで、本田浩二先生の思い出を紹介したいと思います。
本田浩二先生は1912年明治45年に福井県で生まれ、今から22年前の2002年平成14年に亡くなられました。1946年に神戸中央教会を設立後、一つの教会だけで働く牧師ではなく、日本全国を巡回して聖書の福音を伝える大衆伝道者として、1952年から福音クルセードという働きを始められました。私が高校2年生の時に、仙台の市民会館で、本田先生のクルセード、福音伝道集会があり、高校の先輩に紹介誘われて、参加したのが一番最初だったと思います。
本田先生は涙あり笑いあり面白いお話をされる先生でしたよね。先生は毎週全国の教会で特別伝道集会のために飛び回っておられましたが、本田先生の奥様と娘さんは、私が進学校の時の奉仕教会だった東京の世田谷中央教会の礼拝に集っておられました。
ほう、そうでしたか。はい、それではここで今日の最初の歌をお届けします。森ゆりさんのとこしえの愛という歌です。
それではどうぞお聴きください。
歩き続けてきた
森ゆりさんのとこしえの愛という歌をお届けしました。
はい、今日のゴスペルアワーはここに愛があるというテーマで本田浩二先生の思い出をお届けしています。
本田先生は日本全国どこの教会に行ってもここに愛があるという真っ赤な背景に白地でここに愛があるという文字のポスターを使われることが多くありました。そしていつもだいたいどこの教会でも同じ話をされることがありました。
本田先生のお話の中で何回か聞いたことのあるさっちゃんのお話を紹介したいと思います。
さっちゃんは小学校5年生です。さっちゃんのお母さんの顔には大きな火傷がありました。ある時さっちゃんの家で誕生パーティーを開くことになりました。みんな友達が集まりました。友達はさっちゃんのお母さんを紹介してよ、あの人がお母さんなのと聞きました。いいえ、あの人はお手伝いさんなの、お母さんは外国に出かけているのと嘘をつきました。
ある時授業参観がありました。さっちゃんはお母さんはお化けみたいな顔だから学校に来なくていいからと断りました。ある日お母さんが顔のやけどについてさっちゃんに話しました。さっちゃんが3歳くらいの頃だったわ。私が夕食の買い物をするためちょっと留守したの。帰ってくると近所が火事だというのでよく見たら自分の家だったの。家がすごく燃えて周りの人が止めたけど家の中に飛び込んだの。 そしてさっちゃんを抱きかかえて出るとき、大やけどをしちゃったの。消防員は、子供がいろりのそばでマッチ箱で遊んでいたからだろう、と言っていたわ。でもよかったわ、さっちゃんが助かったんだから、と告げました。
さっちゃんは、お母さん、お化けみたいだ、なんて言って、ごめんなさい。私を助けるためだったのね、と謝りました。それからさっちゃんは、クラスのみんなに、さっちゃんのお母さんは日本一のお母さんよ、と自慢するようになったそうです。本田先生はこう続けます。愛する皆さん、イエス様は、私たちが自分の罪によって罰を受けなければならないところを身代わりになって死んでくださいました。十字架で、父よ、彼らをお許しください、と祈られました。誰のために祈られたのでしょう。そうです。あなたのためです。あなたの罪のためにイエス様は十字架で死なれたのです。そのように話してから、今日イエス様を信じる人は手を挙げてくださいと招きをします。すると大勢の人が手を挙げます。
さっちゃんは友達からはのこちゃんと呼ばれていました。なぜのこちゃんかというと、お化けの子でのこちゃんと言われ、お母さんの顔がやけどのためにお化けのような怖い顔になってしまっていたことをからかわれ、悪口を言われていたからです。
さっちゃんはお母さんと一緒に外に買い物に行くのも恥ずかしいとお母さんのことが大嫌いでした。でもお母さんは自分を助けるためにこんなひどい顔になってしまったことを知ってからは、私のお母さんは日本一のお母さんと言えるようになりました。
神様は私たち一人一人を愛してくださっていることを皆さんもぜひ知っていただきたいと思います。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしましょう。イエスが愛したようにという歌です。
どうぞお聴きください。
イエスが愛したようにという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、ここに愛があるというテーマで、本田浩二先生の思い出をお届けしています。
20年以上前にカセットテープの時代に、本田先生の説教、お話の中で記憶に残っているお話があります。本田先生が小さい子供の時に、お父さんの大事な骨董品の皿を壊してしまいました。本田少年のお父さんはカンカンになって怒りました。あまりにも怒るものですから、おばあちゃんが、浩二が壊したのは私が弁償する。なんぼだと聞くと、10円だというのです。今の10円だったら私だって出せますが、当時の10円は今で言えば10万円ぐらいの価値だったようです。
おばあちゃんが弁償した後も、お父さんは毎日のように本田少年を何度も思い出しては叱りました。それを見ていたおばあちゃんがお父さんを叱りました。
私が全部弁償したのだから、もうそれ以上は叱るな、というわけです。そして本田浩二先生は説教の中で、イエス・キリストの十字架の救いによって、私たちの犯した罪は贖われ、許されて、神様は決して二度とその罪を責めたり、思い出されることはないのだ、と説教されていました。
神様の許しは3つの特徴があります。1、完全に。2、永遠に。3、全部許されるということです。
不完全な許しではありません。一時的な許しではありません。一部分だけが許されるのではなく、全部許されるのです。自分が過去に犯した罪の在籍感で苦しんでいる人が少なくありません。
しかし、神様がイエス様の十字架によって示してくださった愛は、完全に、永遠に、全部許される愛です。
聖書には、何億円もの借金を許された人の例え話があります。私たち自身では払いきれない罪の借金をイエス・キリストが十字架で私の代わりに支払い解決してくださったのです。ここに神の愛があります。はい、それでは今日の3曲目の歌をお届けします。主イエス神の愛という歌です。
それではどうぞお聴きください。
主イエス神の子羊、永遠の許し与える。
主イエス神の愛という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはここに愛があるというテーマでお届けしました。
本田浩二先生が聖書の説教の中でよく繰り返していたお話があります。頑固で我の強い人には3つの特徴があります。我が強い人は1、感謝がない、2、思いやりがない、3、すみませんと言わない、言えない。
本田浩二先生がこんなことを言っていました。皆さんのお祈りは10円玉のお祈りになっていませんか？
なんだろう、10円玉？愛する皆さん、10円玉はどうかでしょう？どうかどうかそればっかりで、神様への感謝、賛美がなくてお願いばっかりしている。そんなことはありませんか？
最後に本田先生の愛の上に神殿が立つという短いお話を紹介しましょう。昔あるところに二人の兄弟がおりました。朝早くから夜遅くまで二人はよく働きました。収穫の秋となり、二人はその年の借り入れをしました。そしてその借り入れたものを半分に分けました。
夜になり、弟は考えました。お兄さんは嫁も子供もいる。収穫したものを半分にするのはいけない。そうだ、夜のうちに僕のものからお兄さんのところに返しておこう。弟は早速麦畑に出て、自分のものから兄のところに麦を移しました。そうして安心して家に帰り休みました。
さて、兄の方も夜になって寝つかれずにいました。弟は一人で暮らしている。さぞかし寂しいことだろう。自分には温かい家族がいる。そうだ、あの収穫したものを半分にしてはいけない。弟にやらなければ。
兄は麦畑に行き、自分の借り入れたものから弟のところに麦を移しました。これくらいでいいだろう。これで安心して眠れる。と言って帰っていきました。あくる朝、畑に出てきた兄弟は驚きました。二人の収穫した麦は昨日分けた時と同じになっていました。二人は昨日の夜、自分たちがお互いにしたことを話し、笑い合い、抱き合って涙し、感謝し合いました。
そして、その二人の土地の上に、やがて神様を礼拝する神殿が建てられたというお話です。
ここに愛がある。聖書の御言葉によって、愛、喜び、平安をいただくことができます。教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月、いや次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで、手ぶらでお気軽においでください。それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれた、を聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月9月にまた
お耳にかかりましょう。